Listen to my heart. Internet Radio, Okuraku Channel.
はい、人生上昇塾足立でございます。
同じく美香です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
はい、秋ですね。
はい、
なんか毎朝歩いてるんですけども、
ええ、
ちょっとこのなんか紅葉が始まった的なね。
そうですね、もう枯葉も結構舞ってますしね。
ね、桜の木もそろそろもうほぼ葉っぱが散っていってですね、
はい、
もう秋の、始まるぞって感じになってきてましたけどもですね、どうでしょうか。10月26日秋の、
はい、
秋のっていうわけじゃないですけど第6回、
はい、
ベーシックコース東京、
はい
はい、まだちょっとお席あるということで、
はい、
まあ、告知をさせていただきたいんですけども、ですね、
はい、
これね、ベーシックコースってどんな人たちがやってくるんだったら、やっぱりどちらかというと初心者の方が多いですよね。
そうですね、ほとんど皆さん始められたばかりか、もしくはこれから始めようかなって思ってらっしゃる方が多いですね。
うん、はい、うん、でね、だいたいね、皆さんね、始めたばかりの人ね、内観がね、
はい、
できない、もしくはめんどくさいと。
はい、
でね、帝国コースでよく言ってるのは、
はい、
内観8、
はい、
浄化ワーク1、
はい、
確認1っていうのがあるんですね、
はい、
8対1対1っていう感じで、はい、それぐらい内観の比重が大きいんですよ。
うんうんうん、
うん、ですから、自分の心と向かい合ってね、
はい、
一体どんな観念をですね、マイルールを、握っているのか、
はい、
そこにたどり着くためには芋のつるをね、こう引っ張って、ね、つるって引っ張っていってね、
はい、
で土の中からぼっこりってこうね、お芋さん出すような感じで、
はい、
掘り下げていかなきゃいけないんですけどもですね、ベーシックコースっていうのはここのところをですね、
はい、
なんて言うんでしょう、一つテーマを決めて美香さんのお話があって、そのテーマに沿ったこの内観の方法をですね、美香さんが具体的に、
はい、
こういう風にやるとボコッとお芋さんが掘れますよと、そういうのをねレクチャーしていただけるそうなんで、
はい、やらせていただきます。
そうですね、もう、
はい、
浄化ワーク今からやるっていう人もやってるんだけどなかなかっていう人もですね、ぜひねこのベーシック東京コース東京をですね2ヶ月2回、
はい、
貴重なね割とこの機会というかね、集まりなんで、まあアットホームな感じで12名ですね。じゃあピッカリちゃんとこで一緒ですよね。
そうですね、
ね、演座になるというかこう、アットホームな感じで、
はい、
やっていただきたいなと思いますので、まだ10月26日の土曜日まだ空いてるんだったら行こうかなっていう人はですね、
はい、
このリンク先貼っておきますので、また美香さんのブログへ飛んでいただいて、
はい、
ぜひお申し込みいただきたいなと思います。
はい、お待ちしております。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はですね、はい、先週に引き続いてテイクオフの、
はい、
受講生の方、七色の雨さんっていう方なんですけども、
はい、
ご質問いただきましたのでよろしくお願いいたします。
はい、お気楽チャンネル正直に生きるの中で岡本太郎さんを紹介されていました。 反逆的に自分を前面に押し出して生きるということにずっと以前から憧れ、でも怖くてできない自分にコンプレックスを感じていました。対人や対社会においても岡本太郎さんのように怖い方へ飛び込んでいく勇気が必要なのでしょうか。
はい、ありがとうございます、
はい。
結論から申し上げますと、飛び込んでもいいし、
はい、
飛び込まなくてもいい、
はい、
ということになります。ね、以前ね、4対6の法則っていうね、回がありましてですね、
はい、
お話したんですけども、潜在意識の中にですね、
はい、
このシーソーのようなものがあるんですね、でそのシーソーは何のためにあるかというと、
うん、
どちらが快なのか、
はい、
どちらが不快なのか、
はい、
っていうのは測るものがあるんですね、
はいはい。
で思考というのはいつもその結果に対して、シーソーの結果に対してですね、
はい、
意味付けをしているだけなんですね、
はい。
例えばですよ、
はい、
この毎日のように会社を辞めようと考えている、
うん、
今日辞めようか明日か辞めようかと考えている、
はい、
でもね実際には辞めないんですね
そうですね、
居酒屋でね、
はい、
上司の愚痴を言いながらですね
ええ、
毎日翌朝出勤している、
うん、
ね、こういう時はですね、
はい、
このシーソーが会社にいるっていう方にですね、
うん、
傾いているわけですよ、
はい、
うん、でもね、思考の意味付けとしましては、
はい、
もし再就職できなかったらどうしよう、
はい、
もっと悪い条件の会社しかなかったらどうしよう、
うん、
ね、家族を路頭に迷わすわけにいかないじゃないか、
そうですよね、
うん、という感じになるんですね、
うん、
でもこの先ほど申しましたように思考が選択してるのではなくてですね、
はい、
もうシーソーのバランスが行動を支配している、
うんうん
うん、私の場合はもう会社というね、
はい、
組織に入ることがですね、
うん、
どうしてもできなかったんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ、
はい、
一回も就職したことないんですね、
うんうん、
で美香さんも今そうですけどもね、
そうですね、はい、
自営業者ってね、
うん、
いろいろ大変じゃないですか。
大変ですよ本当、
ね、でもね、うん、その大変さより、
うん、
会社に雇われるっていう方がね、
うん、
僕にとってはですよ、
うんうん、
不快なんですね。
わかります、
うん、このね、はい、心のシーソーっていうのはね、
うん、
持って生まれてきたプログラムであってね、
うんうん、
我々美香さんもわかりますって言っていただいたけども、
はい、
我々にはどうしようもない、
うん、
ね、
そうですね、
いずれどっかで4対6がひっくり返ってですよ、
はい、
会社に就職したいなんてねいうことがこの死ぬまでに起こるかもしれませんが、
うんうん、
それは誰にもわからないですよね、
はい、
今のところ51年間、
うん、
全くその兆しがないとういうことなんですけどもね、ですから岡本太郎さん、
はい、
まあですね、太郎さんのシーソーっていうのがあるんですよ、
うん、
ですからそういう生き方しか、
はい、
できなかった。
なるほどね、
うん
うん、
だから人間業界の常識的にはですよ、
はい、
ね、すでにこの設計が決まっている建物のね、
うんうん、
屋根に穴を開けろなんてね、
はい、
大概言えませんよこんなことは
言えませんよ ね、
ね、
はいはい、
この理由がですよ、太陽が屋根の下にあったらおかしいじゃないかという、まあ身勝手な理由ですから
もう彼らしいですね。
そうそう、周りの反感を買って、はい、まあ、当然ですよね、
うん、
でも今考えるとその結果としてね、
はい、
あの巨大なね、太陽の塔っていうのが生まれてですね、
はい、
この大阪の万博、ね、公園には今もですね、残っている。でもしね、屋根の下に収まるようなこじんまりとしたねなんかそういうオブジェだったらね、もしかしたらもう万博終わった時に撤去されてる可能性
も、うん、そうですよね、
うん
うん、
ですから大多数の常識に従って生きるのか、
はい、
ね、太郎さんのように非常識であっても、
うん、
もう自分がこうだと思ったことを貫くのか、
うんうん、
ですから太郎さんの場合はその自分を抑えるってことが不快だったわけですよ。
はい
はい、うん、こういうこと、
はい、そういうことですね
そういうこと、
はい、
まあ、太郎さんのこんなことはあるんでね、
うん、
ちょっとご紹介したいと思うんですけども、
はい、
人生は積み重ねだと誰でも思っているようだ、
はい、
うん、僕は逆に積み減らすべきだと思う。
素晴らしいですね。
財産も知識も蓄えば蓄えるほど、
はい、
かえって人間は自在さを失ってしまう、
うんうん、
過去の蓄積にこだわると、
はい、
いつの間にか堆積物に埋もれて、
うん、
身動きが取れなくなる、
うん、
ね、
すごいですね、
太郎さんは。見たくないのではない、積み減らすべきだ。
名言ですよね、もう、くしと思っちゃいました。もう名言だと思います、
ね、でもね、はい、なんかこれもまさに観念浄化って感じもしますよね。
はい、
どんどんこの今まで積み重ねたものをどんどん崩していこうと、
はい、
捨てていこうっていうことなんで、
うん、
まあ要するにですね、過去がどうだとかですね、
はい、
未来がどうやとかね、
うん、
そういうもんじゃなくてですね、
はい、
今どうやね、
うん、
ということなんですね、
うんうん、
こうしたいということをやる、
はい、
それはしたくないっていうことをやらない、
うん、
言葉にするとね、なんかもうごくごく当たり前のことでね、
簡単に聞こえますけどね。
ですの、はい、そうなんですよ。だからいつの間にかこの当たり前ができないことが当たり前になってしまった、
はい、
そんな感じなんですよね、
うんうん
うん、でもまあ、先ほど言いましたようにこの太郎さんがそういう生き方ができるのは太郎さんのプログラム、
はい、
だからであってですね、
はい、
まあ、それが正しい生き方というわけではない、
うん、
ここをねよく勘違いされるんですよ。
そうですよね、
うん、なんかいかにも正しい、
うん
うん、でそうじゃない自分は間違っている、
うん、
そんな感じになるんですけど、
バスちゃうんですよね。そして、
うん、僕もね個人的に実は岡本太郎さん大好きでね、
うん、
でこの今目の前のデスクにもですね、
はい、
この太陽の塔のフィギュアがあるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
でもねこのいつかこの彼のようにね、
うん、
なりたいって思ってるわけではない、
うん、
ね、美香さんもご存知の通り、まあ、自分で言うのもね、
はい、
ちょっとおこがましい話なんですけども
、はい、
結構僕常識人なんですよね。
はい、そうですね。
ですからねこの波風を立ててね、
うん、
その中をずんずん進んでいくようなね、
はい、
そんなタイプじゃない、
うん、
どちらかというとまあこの辺でええんちゃうかっていうね、
うんうんうん、
まあ、小市民なんですね。
小市民ですか。
もう自称小市民ですね、はい、でもねこの20代30代っていうのは、
はい、
まあ、そんな自分が嫌でしゃあなかった、
うん、
そうですね、ですからねこの大きなことを成し遂げたね、
うん、
方の本を読み漁ったりね、
はい、
成功法則セミナーに通ったりね、
はい、
まあ、いろいろやったんですよ、
うん、みんなあると思いますよ、
うん、でもね、
うん、
何をやってもですよ、
うん、
この心のシーソーは変わらなかった、
はい、
ね、自社ビルを建てて、
うん、
社員を増やして、
はい、
億万長者になってウハウハになる、
うん、
と本当に真剣にそう思ってですね、
はい、
会社を作ったはずだったんですけどもですね、
うん、
実はですね、
はい、
小さなボートで、
うん、
自由気ままにのんびりやっていくってことがね、
はい、
自分にとっての甲斐だった、
うん、
っていうことにね、もう40超えてから気づくんですね、
はい、
うん、あ、それで会社員になれなかったんだっていうこと、
あ、そこで気づかれたんですね。
僕は野心持ってガンガン行くタイプなんやと思って26歳の時に株式会社作ったんですけど、
はい、
そうじゃなかったんですね。
うん、
うん、あのちっちゃなボートでもうちょっとした波が来たらダーンって水かぶるけども、
はい、
自由じゃないですか。
自由ですよね。自由は自由です。確かに
今日はあっち行ってみたいなと思ったら誰の許可もなく行けるわけですから、あ、そういう生き方しかできないんですね。
はい、
うん、ですからまあ結局のところですね、全ての人間が生まれ持ってきたプログラム通りにみんな生きてるわけでね、
はい、
そういう意味では全く差がない、
うんうんうん、
ですから今回ご質問いただいた七色の雨さんとね、
はい、
岡本太郎さんの人生はですね、
うん、
全く優劣がつかないんですね、
はい、
うん、結局人生に正解なし、
うん、
ね、もう一度言います、
はい、
人生に正解なしですね。
正解なしです、はい、
今この瞬間どんな人生でありましても、
はい、
寸分狂わず完全です、うん、パーフェクトです、
はい、
問題はね、
うん、
思考なんですよ。
はい、そうですよね。
もうねみんな思考にやられちゃうのね、
うん、
だから以前言いましたけども思考は疑問製造機であると同時にですね、
はい、
正解探査機でもあるわけですよ。
はい、
ですからいつの間にかねこのね正解を探そうとしてるんですね、
うんうんうん、
で今も言いましたよね、人生に正解なし、
はい、
ないものを探すから迷う、
うん、
自分ではないものになろうとするから苦しむ、
うん、
そういうことなんですね。
なるほど、そうですよね。
そうそう、ないものはないんですから、
うん、
いくら探したってないです、
はい、
だから迷ってうろうろしなきゃいけない、
うんうん、
自分でないものなんかなれるわけがないんですよね。
はい、
なのになろうとする、
はい、
だからだんだん苦しくなってくると、
うん、
まあ、こんなシンプルな話なんですけどもですね、
はい、
この浄化の旅を進んでいきますと、
はい、
まあ、太郎さんのように、
うん、
過去や未来のことではなくてですね、
はい、
今どうやねんっていう人生に自然にですよ、
うん、
ゆっくりと変わっていきます。
はい、
つい先日もね帝国コースの中でですね、浄化をやってたら一体どのように変わるんですか、具体的に教えてくださいっていうね、
あ、はい、ありましたね、うん、ご質問が、はい、
いただきました。 A か B か C かどれですかって言われたんですけども、
はい、
その人にとってですよ、何が快で、
はい、
何が不快なのか、
はい、
私にはさっぱり分かんないんですね。分かったら逆に怖いでしょ。
そうですね、
うん、でも一つだけ言えるのは、
はい、
これはもう全員共通点なんですけども、
うん、
自然にね心地の良い方に進んでいく、
うんうん、
これは間違いないです、
うん、なるほど、うん、はい、
よくまあ多分美香さんも耳にされてると思うんですけども、
はい、
いつもは口に出さないことをね、自然に喋っていたので驚きました。
あ、はい、ありますね、
うんうんうん、とっても気持ちよかったですっていうようなね、
はい、
話よく聞くんですよね。これはね、こんなことを言ったらどう思われるだろうとかね、
うん、
嫌われたらどうしようとかね、
はい、
そういう自我がねどんどん落ちてくるんですよ。
うん、なるほど、そうですよね、うん、
ですから、うん、あれあれあれってこう、あれ頭の中でいつも話してること口から出ちゃってるわ
そうなんですよ、口ついてこう出ちゃって後にびっくりするんですよね、自分で。
もう喋りながら自分でびっくりしますもんね。
そうなんですよ、
そうそうそう、それはねもう抑圧したものがなくなってね、
うん、
当たり前のことが当たり前になってくるんですね。
はい、
うん、ですから自我は大人になってどんどん成長しますけども、
うん、
このね純粋無垢な自分っていうのはね、
はい、
ずっと変わらずあるんですよ。
うん、
うん、はい、思ったことを口に出す、そのために口がついてるんですから、うん、口に出して当たり前なんですけども、
はい、
それをこう自我が大きくなってくるとね、
うん、
なんかこの仕分けって事業仕分けみたいにね
、
うん、これは言ってよしみたいな、
うん、
これあかんだ、あかんかもしれんでみたいなね、
まあ、自分の中でね常識もありますからね。
そうそう、まあ、検閲してね、
うん、
OK なもんだけ出していくというね、
はい、
こういうまあ非常に不自然な、
はい、
ことをやるのが自然になってきたわけなんでね、大人になっていくと、
うん、
それが元に戻っていくんですね、
はい、
うん、だから懐かしい感じがするし、
うん、
なんかすっごい久しぶりで気持ちの良いような感じ、
うんうん、
あ、なんだこれでよかったんだっていうね、
うん、
そういう風にね七色のラーメンさんも変わっていくはずですのでね、
はい、
ゆっくりとね変わっていく人生楽しんでいただきたい。ちょうどですね今連載中のカリスマの男っていう、
はい、
小説があるんですけどもね、次回はねちょうどそんな展開になる、
面白そうですね。
いよいよねあと2回ぐらいで終わりですから。
あ、いや、もう終わりなんですか。
終わっちゃうんですよ。
あら、短い
12回ぐらいではもう終わるんですけども、そろそろ終盤ですのでね、お楽しみいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。